今日はステージプト記の16章1節から10節までです。出エジプト記16章1節から10節。ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地と地を出て第2の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンのアラノに入った。その時イスラエル人の全回収はこのアラノでモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやくそのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全回収に主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがイスラエル人の全回収につけたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。アメン。このイスラエルの民がエジプトを出てちょうど1ヶ月が、経ちました。エジプトを出たのは第1の月の15日でしたけれども、今日のところは、このエリムから旅立って、エリムは昨日見ました。あの12の水の泉と70本の夏目ヤシの木がある、ちょうど行こうにはちょうど良いところでした。でそこから旅立ってこのイスラエル民族はエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入りました。シナイ、それは山、神様を礼拝しなさいというその山があるところです。で、そこに行く途中にシンの荒野というところを通らなくてはなりません。そしてその荒野に入った時、再びですねイスラエルの民はつぶやきました。で彼らはモーセとアロンにつぶやいたとあります。 昨日の箇所でもイスラエルの民はつぶやきましたね。15章の24節では、私たちは何を飲んだら良いのですかと。つぶやきの内容はこれだけでしたけれども、今日の箇所ではそのつぶやきがバージョンアップしています。3節の方では、エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、果たして彼らはエジプトでそんなに肉鍋のそばに囲んでパンに満ち足りていたんでしょうかね。たとえそうであったとしても、彼らは虐げられていて、すべて働いたその労働の賃金というものはなく分取られて、しかも400年の後半には彼ら息子が生まれたらそれをナイルの川に投げ捨てられなければならない、一体何人の男の赤ちゃんたちが、ね、赤ちゃんが生まれた時ナイルに投げ捨てられて、また子供を産む時いかにビクビクして、そうしたことを一体彼らは覚えていないんでしょうかね。あたかもご馳走が全てであるかのように、あたかも神様がそこから救い出してくださったことのありがたみが一切 なくですね、さもエジプトの方が良かったであるかのように、そういうふうにつぶやき出しました。しかも、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのにと、まだご馳走を食べているうちに死んでおけばよかったのにと彼らはこの時告白してしまいました。でも主はそのまま、あなたの信仰の通りになるようにと言ってすぐに滅ぼすようなことは なさいませんでした。というのは、また彼らはですね、荒野に出てこの主によって養われたということを、それはまだ経験が浅いからです。このその前に彼らがつぶやいた時は水がなかった時でした。それが一番最初の食料、まあ、彼らにとっての食料危機、まあ、第一次食料危機が前回だとすれば今回2回目です。で、前1回つぶやいて、でそれで備えられた。で、あ、主は備えてくださるんだなと、まあ、民はなんとなく分かったでしょう。で、2回目今日のところ、つぶやいた。そしたらまた備えられた。だとしたら、民はもっとその主に対する信頼度が増すんではないでしょうか。それが3度と続けばもう確信に変わるんじゃないでしょうかね。まあ、残念ながらそうではないんですけども、とにかく、ちょっとでも知恵のある人であれば、主は備えてくださるお方だと経験的に知るわけです。そういうわけで、カイさんはまだこの第2回目の時は、ね、そんなすぐにその言葉通り滅ぼすようなことをせず、彼らの信仰通りに、ね、主の手にかからせて死なせるようなこと、そんなことをなさるような神ではありません。彼らはもっとひどいこと言ってますね。実はあなた方が私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。ここではあなた方は、主はじゃなくてあなた方は、要するにモーセとアロンはこの集団を殺すんだ、そういうふうに言ってるんですね。彼らは事実アロンとモーセに対して言ったつもりでした。しかし主はその全てを聞いておられました。主はですね、神のしもべにつぶやく民のその唇の言葉をことごとく聞いておられるんです。で、主はですね、すぐにモーセに答えます。6節、4節ですね。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする、ね、パンが天から降ってくる。この時モーセはまだ具体的に何が降ってくるのか分かりませんでした。 またどのようにしてそのパンができるのか、どこから一体作られるのか、それ一切分かりませんでした。まあ、最も、もう聖書を通読した皆さん、あるいはそういう映画を見た方には分かるかもしれないんですが、とにかくモーセはこの時分からなかったんですね。どういうふうにして降ってくるのか。で、その時まだそのパンが来るという確証がないまま、ただ主は命令、御言葉だけをくださいます。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。ここで神様の意図はですね、彼らを試みるということ、それが神様の意図でした。神様は荒野においてですね、彼らを試みているんです。なんで試みられなければならないの、こんな試みなしにさっさと約束の土地になんで入らせないのって疑問に思う方があるかもしれませんけども、その疑問の答えはですね、皆さんは車を一度も運転してしたことがないような子供に突然運転させるような真似はするでしょうか。答えはそれと一緒です。理由はそれと一緒です。主がですね、このイスラエル民族を約束の土地に入れるということは、しっかりとそのルールを守って、しっかりとその土地において自分自身をマネージして、自分自身をその約束の土地に対してふさわしいものとして整えられる必要がまずあったんです。子供が車を運転する、危険極まりないですね。車は人を引いてしまうかもしれないし、自分自身も死んでしまう、そういう危険のあるもの。しかし使いこなせばとても便利な道具です。道路交通法を知らないまんま運転させるわけにはいきませんし、また運転の実地訓練というものを一度もしたことのない人に運転させるわけもありません。主はですね、この荒野においてそれをさせていたんです。じゃあ車のその道路交通法は何に相当するか。それはこのシナイ山において与えられる律法、それがそれです。じゃあ実地訓練とは、それがすなわち今今日読んだ箇所で、また昨日読んだ箇所で実地訓練がもうすでになされているんです。すなわち彼らは神の言葉に従うかどうかです。ガネさん、今日の箇所では、パンが天から降りますと、で毎日1日分を集めなければならない、そして6日目には、2倍2日分を集めなければならない。まずミッションがこれです、ね、運転教音教習所の第実地訓練の第1日目は、まずなんか坂道発進からとか、まあいろいろメニューあるかもしれないんですが、そのうちのメニューの一つがこれです。パンが天から降ってくる、1日分を集めなさい、そして6日目には2倍2日分を集めなさい。さあこのためにはこの通り動くかどうかと神様は試されたんですね。その通り実施した民もいれば、そうしなかった民もおります。まあそれは次回の箇所に移るとしてですね、とにかく神様はこの荒野において試みられた、それはこの民を訓練するためでした。そしてですね、私たちも突然大きな祝福の中に入れられるというようなことは、まあほとんどありません。もっともよっぽど整えられている人、よっぽどそういう、素養がある人でない限りは、私たちみんな弱いです。訓練が必要なんです。だから訓練を受けて、そして神様のその教本にしっかりと のっとって従順していくかどうかが問われているわけなんですね。例えばここで天からパンが降ってくるのが、このパンというものが1年間保存が効いて、そしていつ食べても美味しいようなものであったとしたら、ね、そのパン1日で1年分この民がもし集めちゃったら、その向こう1年どうなるでしょうね。きっともう1年後ぐらいにはもう神様のことを忘れて、それぞれ好き勝手な偶像に走ったりしてたんじゃないでしょうかね。まあ、それはもう指定した時はずっと読んでいけばわかることなんですけども、とにかく神様があえてそんな1年ではなく1ヶ月分ではなく、なんで日ごと毎日パンを1日分の食料を集めなくてはならないか。人は食事を毎日食べなくてはならないですね。御言葉も一緒です。そして日ごと主に求めて主に対する信仰が必要です。私たちは思います。もし明日パンが降らなかったらどうしようかと。でも神様の御言葉では明日はパンが降る、ただし明日が安息日の場合は降らないから2日分しっかりと備えなさいと言葉がある。でも保証、その証拠がない、そういう場合信仰が必要ですね。そうです、信仰を毎日培うためです。毎日信仰によって歩むということを、この荒野において神様はしっかりと毎日実地訓練を授けていたわけです。だからこのパンが天から降るということ、毎日1日分を集める、そして6日目にはその2倍を集めるということ、それを地道に毎日守っていくことによって、この神の民は神の御言葉に信頼して歩むということ、御言葉に従順するということを、こうして訓練をされていってるわけです。こうしてですね、荒野の民は訓練を受けていくんですけども、モーセはこの民に対して、2回同じことを言っておりますね。6節の、6節から7節の言葉と、8節の言葉はほぼ一緒のことを言っております。ちょっと8節の言葉を言いますと、モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。モーセは民にですね、主が何をなさるかを告げました。夕方には肉を与える、そして朝には満ち足りるほどのパンを与える。それは主がこの民のつぶやきを聞いたからです。この民が不信仰だからというのではなく、むしろ主は憐れみを持ってその民の弱さを、第2回目のこの試練を、ね、人は弱いものだということを主はご存知です。だから、この民が、1回目主は備えてくださることを学んだ、じゃあ今回の2回目主がまた備えてくださることを民が学んだら、もうだんだんつぶやくことをやめていく、そういうふうに徐々にこの民を訓練していかれたんですね。そしてもう3回4回となった時に、民がつぶやくのが一切なければ、きっともっと早くこの民は、こんな荒野から脱出していたではないでしょうかって、私は思います。ただ残念なことにこの民は3回目もつぶやき、4回目も その木で、だんだんだんだんこのつぶやきがもっともっとバージョンアップしていってしまったというのがこの先のことですけれども、とにかく主はこの時点において哀れみ深くこのつぶやきをしっかりと聞いて、そして主は確かにこの民が飢えて乾いて荒野で野垂れ死にするようなことはなさらないお方だということをしっかりと訓練されるんです。実際そういうふうに主はなさりません。だって荒野40年旅し終えた人たちはですね、その衣の服擦り切れなかったんです。足の靴も擦り減れなかったんです。40年ずっと主は備えてくださるんです。そういうお方です。そのことをこの荒野においてこのイスラエル民族は練られていたわけですね。で、実際にモーセとアロンがイスラエル人の全回収の前に9節の方で主の前に近づきなさい、主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさいとアロンに言って、そしてアロンがその言葉をイスラエル人に伝えた時、主の栄光が荒野において雲の中に現れました。こうして主が確かに聞かれておられたとこのイスラエルの民はもう体験したわけですね。目で見てアロンがこの主からのその代弁を告げた、その時に栄光の雲が荒野に現れて、それをみんな見たわけですから、もうこうなったらイスラエルの民みんなは主はその一人一人の言葉を聞いてくださるお方であり、一人一人の必要をしっかりとご存知、そしてその必要を備えてくださるお方であると、知るようになっていくわけですね。ただそれを知ってそのままそれをずっと信頼を保ち続けられるかどうかというのはまた話は別になってきます。とにかくこの時彼らは確かに主の栄光を見たんです。アロンがあなた方のつぶやきを確かに主は聞かれたと告げた途端にこの雲が現れたのをこのイスラエル民族全回収は見たんです。皆さんも主のそのような見働き、鮮やかな導きを 見た方はいますね。そして体験した方もいますね。だとしたら主はそういうことをされるお方だと信じ続けて、そして主は必ず備えてくださるんだ、主は必ず助けてくださるんだとその信頼を持ち続けて歩んでいけば、皆さんも荒野の状態から約束の土地、乳と蜜の流れる土地へと入ることができるようになります。ただしそういうのを見ても聞いてもなお心固くなに肉が食いてえとか、ね、エジプトが良かったとか、神が見えないから子牛の金の像を作ろうとか、そういうことをやりだすと荒野で屍となって置いてけぼりにされてしまうわけです。どうか皆さんは主のその御業を見たなら、皆さんはしっかりとこれからは信じて、たとえ見なくても見えないお方である主を信頼して歩み、そしてすぐに皆さんのに神さんが約束しておられる祝福を両手放して受け取れる、そういう状態になる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このイスラエル民族は荒野の中においてこのような養いを受けました。日ごとパンが天から与えられ、それを一日分各自が集めるということ、そして6日目にはその2倍を集めるという、そのような地道なことから御言葉を守るということ、また信頼するということ、そしてまだ見ぬ先のことについても自分が理解しなくてもただ信じてお言葉通り行動するということを実地訓練をここで受けました。 そして主よ、今私たちにもそのような実地訓練がなされております。私たちは思い通りに行きません。御言葉には何が書かれてあるかは、主よ、私たちはこの聖書を開けば出てきます。その御言葉の通りに歩むかどうか、今私たちは訓練を受けております。願わくば全ての天性の生徒たち、養いを受けている生徒たちが全てがこの自治訓練を速やかにパスして、そしてさらなる祝福のステップへと歩を進めることができますように、どうか私たちが耐えることのできない試練は合わせず、あなたに使える霊を新たにしてくださいますように、そしてあなたによってますます整えられて、ますますたくさんのあなたの御働きをなすこの生徒たちでありますように、この新しく始まった一日、あなたに信頼して歩む一日でありますように、信仰が昨日よりもさらに培われる一日でありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。